今週も始まりました、理由の調べ。
D ロックです。
至って普通ですね。とうとう理由の調べ1年経っちゃいました。あっという間の1年ですね。
あ、もう1年ですか。うん。
去年のこの時期に初収録が行われましたけど、 D ロック戦どうでしたか？1年間振り返って。
いやー、早い、早すぎる
まあでもちょっと避けてたんですけど、ね、おっさん化現象ですよね
1年続くってすごいことですよね。
いや、僕なんか続けるのが苦手だから、コロコロやること変わってっていう感じでね、もう1年も経っちゃいましたということで。
そうですね、1年続けられる、
まあ、継続力なりで話す力も少しずつね、
そうそう、ちょっと自信が、
っていう感じで、まあ自分らのプレゼン力というか PR 力が高まってきたの1年なのかなっていうところを改めて思います。
はい、
では理由の調べ始まります。
始まります。
まずはお知らせですね。このポッドキャストのロゴをタップすると今回の説明が現れます。スクロールしてもらうとフォームが現れます。そちらから、送ってください。もしそれがわからないという方、理由の調べの iTunes の方からレビューを書けるようになっておりますので、そちらの方から評価をしていただけると、理由の調べも緩く続けていけるので、よろしくお願いいたします。で、今回の放送が、2016年最後になりますので、来年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今回のまあ話っていうのは、僕らはまあ仕事で PC を使っているっていうことは以前もお話ししました。しかし仕事道具っていいもの使いたいですよね。ディロクさんうなずいてるんですけど声に出てないっていうそう、まあそんな中ですね、まあ魅力的なブランドっていうものを、まあ僕らはずっと注目してたっていうものがあって、でも僕はまあちょっと Mac を使ってるので、ちょっと触れる機会がそもそもあんまりなかったということで、今回はそのブランドについて、 PC のブランドについて、まあ制作環境に適したマシンを提供しているそのマシンについて語っていこうかなというふうなお話です。では D ロックさん、今日はどこの、まあ、会社のお話になるんですかね。
まあですね、まあ、なんかここ10年間ぐらい、あのいわゆる BTO っていう、あのビルドトゥオーダーというか、そのまあ言ったら、あの注文仕様生産っていうかですね、なんかこういわゆるこう消費者側のニーズに合わせてカスタムできるような、そのパソコンメーカーが結構、まあ最近こう大きくなってきたかなと思うんですけど、例えばマウスコンピューターとか、有名なあの ねパソコン工房とかもそうですけど、同じ系列ですけど、他にもなんかいくつか、
まあ、ほぼほぼマウスコンピューターとマウス、あ、じゃねえ、パソコン工房っていうのは、あの、同じ会社っていうぐらい。
そうですね。
で、まあ、核となるところはマウスコンピューターっていう感じなんで、まあ、グループ企業なんですよね、ほぼほぼ。
はい。BTO パソコンの、まあ、っていうふうに、こう、調べると、まあ、結構たくさん出てくるんですよね。で、その中でも、まあ、昔、あの自分 あのデスクトップ PC は Windows でカスタムしながら作ったりあのしてたんですけど、ノート PC はやっぱ大手のメーカーがこうだいぶこう支配的で、自分でカスタムしてこうノート PC を作るなんてことはあまりしなかったんですけど、最近ちょっとノート PC もだいぶ自由になんか中身を自分仕様にできるようになってきてるんで、こう、どうせノート PC 買うならば、そうやって自分好みの作ったら楽しいんですよね。
ということで、まあ、その D6 さんが、まあ、BTO というちょっと専門用語が出てきたんですけども、まあ、BTO とか CTO とかいう言い方があるんですけども、まあ、こういう言葉を聞き慣れない方のために、ちょっとお説明っておかしいですね。ご説明をさせていただくと、BTO っていうのが、ビルドトゥーオーダーという略称なんですね。ビルドっていうのは組み立てる。トゥーオーダー。オーダーによって組み立てられるということですね。CTO は、まあ、全くオーダーの部分は一緒なんですけども、C はカスタマイズですね。という言い方があるということで、まあ、これはお店によって、まあ、統一はされてるんですけど、まあ、結構バラバラっていうところで、この言葉を聞いたら、あ、カスタマイズしてるんだなとか、あ、ちょっと改造できてるんだなとか、いう感じで、見てもらえるといいかなというふうに思います。16さん。
で、あ、そうなんですよ。で、肝心の、まあ、いわゆるマウスコンピューターでも、他にもなんか、まあ、フロンティアとかいう、その BTO パソコンメーカーとかあるんですけども、うん、まあ、言ったら、一つの例えばソニーとか東芝とか一つの大きなメーカーによるものっていうのはやっぱ部品とかもちょっと不自由があるんですよね。その、
うん、
でもこの BTO パソコンはいろんなこう会社のいろんな製品をこう一番いいやつを使って組み立てれるんで、うん、言ったらなんて言うんでしょうね、なんかポルシェの外側ポルシェで中身はホンダみたいな、なんかそういうことができるという。そういう風にして、なんか好きなチューンナップでカスタマイズ。まあそういう楽しみをちょっとあるんですけど、まあこのなんか、まあカスタムしていく上で今ちょっと僕も調べたんですけど、まあ大体 4つぐらいの重要な項目があるかなと。こう一つはやっぱ CPU ですよね。CPU、どれにするかっていうのと、
うん
うん、あと一つはメモリー、仮想メモリーを何ギガバイトにするか。
うん
うん、で、あと一つは SSD と HDD の割合と、
うん。
そしてノート PC の場合は液晶の解像度。これぐらいですよね。選ぶ項目っていうのは。
もう解像度に関してはもうその側の依存になるのであんまりにもそのよく分かんないっていうか、うん、これに関してはあんまりカスタマイズできないかなっていうところはラップトップ系にはあるかなと。ラップトップっていうのが、まあ、西洋系の言い方なんですけども、海外のドラマとか見てもらうと分かるかなと思いますね。ノート PC のことです。
そうそう。で、いわゆるこう解像度とかは、いわゆるその、まあ、何々型みたいなので、もう最初から決定してるんですけど、それに CPU 何を乗せていくかとか、まあ、側を先に決めて、うん、そこから中身決めていくみたいな、なんか方式になってるんですよ。この各、
うん、
各会社、
うん。
やっぱなんか、基本はちょっとフル HD、欲しいかな。それを最初に決めといて、そこからなんか、うん、どんどんカスタムしていくんですよね。
うん、
だからなんか、どんどんもう一段上のやつにしよう、もう一個上のやつにしようって言って、結局どんどんお金がかかってしまうという。
で、その D6 さんが、そのいろんな、BTO 系の会社ってあるじゃないですか。
はい。はい、
まあ、アプリとかも含めてできるところあると思うんですけども、
うんうん
うん、まあ、つくもとか、デルとか、まあ、メーカーとかでもそういうところやってるところあるし、
うんうん、
あとはソニー系列のバイオとかね、
うん
うん、っていうの中で、なぜマウスコンピューターを押したいかと。
やっぱ、なんて言うんでしょうね、親しみ深いパソコン工房のなんか親戚みたいな、なんか、それにちょっと、最近 CM も盛んにやってるし、
で、なんか、
そうなんですよ。
それは、知らなかったですね。コマーシャルやってるっていうのは。
しかもなんか通販、Amazon 通販とかでも、マウスコンピューターって、なんか、あたかも、まあ、一つの会社としてじゃなくて、なんか、一つの、こう、 パソコンジャンルとして出てきてるような、なんか売り出し方というか、これからのパソコンはこういうものですよ、みたいな。なんか一時期流行った、モバイル PC というか、インターネット使用する人をメインに出てきたちっちゃめのノートパソコンとか、ああいうなんか、あのぐらいの大きなジャンルとして BTU パソコンとして出てきたような。そういうインパクトがあったんですよ、マウスコンピューターって。
なるほど。まあ、その印象が最近の状況によって強くなったというところは、まあ、一つ要因としてあるわけですね。まあ、もちろん CM 効果って、まあ、あんまり影響を受けないという D-Rock さんが、影響を受けちゃったと。
なんか、マウスの、なんかネズミの、格好をしたアイドルが、黄色と黒の色を基調とした、CM やってたんですけど、まあ、とても印象的だ
った。デザインがインパクトがあって、そこに惹かれていったっていう感じですかね。
そう。
あ、
だから次買うときはマウスコンピューターかなっていう感じになっちゃったんですよね。
僕も本当は Windows ならそこで頼みたいなっていうところは思ってるんですけど、悩ましいんですよね。まあ、カスタマイズはできるんだけども、Windows で管理していくってなると、相当なリスクの方が大きく感じちゃって、それでなかなか手を入れられない。っていうか、まあ、僕は人に勧めるときは必ずマウスコンピューターを押すんですけど、で、沖縄の場合は、パソコン工房っていうものが1店舗もありません。で、その代わり、同じ系列の中で修理とか代行してくれるグッドビルっていうお店が沖縄県内に2店舗あります。那覇市と茶谷っていうところですね。まあ、中部らへんですね。のあたりに、まあ、1店舗あるっていう感じですね。で、まあ、マウスコンピューターの魅力って、基本的にその系列の店員さんが、まあ、親切な人が割りかし多いですね。だから相談もしやすいっていうところが結構強みかなと。
そうそう。それなんか、パソコンのことよく知ってますよね。なんか。
いや、本当に好きじゃないと、あんな説明できないと思うんですよ。ただビジネスで商売でやろうと思ったら、本質的な中身っていうのを聞き出そうと思っても、答えてくれないと。
そうそう。
いうことですね。
だから、例えば、目的に応じて一番いいのを選んでくれるというか、どういうところを見たらいいかっていうのを教えてくれるっていうのもあるし。でもゲームとかね。
どうぞ。
ゲームとかをめちゃくちゃする人っていうのは、ま、すごい強いグラフィック関係の能力とかが必要になってきたり、オフィスとか、そういうのだけの人とかには、そういう最高性能のパソコン、ほぼ必要ないんで、じゃあこのぐらいのものをっていうのをちゃんと選んでくれるんですよね。
まあ、D6 さんの場合は、まあ、グラフィック関係、まあ、最高位になるかは分かんないですけど、クリップスタジオとか、まあ、フォトショップとか、あとはイラストレーターとか、そのあたりを、まあ、よく使うわけじゃないですか。まあ、そのスペックが賄えれば、はい、まずいいっていうことですよね。
そう。
いわゆる、ね、クリアできて、プラスアルファ、その機動性が高いとか、
そう。
いうところを見込んでいくっていう感じですよね。
まあ、他にも、なんか、まあ、モニター選びとか、あと、なんて言うんでしょうね、なんか、その他、もろもろの、こう、まあ、どうやって、こう、冷やしたらいいかとか、冷やすやつとかも、まあ、なんか、どっからか輸入してきたりとかして、面白いのが売ってあったりするんで。
まあ、意外と、まあ、あそこはゲーマー的なところもニュアンスが、あるので、
そう
今はそのマウスコンピューターの系列でパソコン工房系列、グッドウィルはパソコン工房系列になるんですよね、一応。で、その中で、まあ、推してるブランドっていうか、これは会社のブランドではなくて、PC のブランド ということになるんですけど、うん、まあ、レベルっていうブランドがあるんですけど、まあ、それもそれはそれでかっこいいんですけどね。そういうのもあったりとか。だから、ゲーミング PC はハイスペックなので、制作空にも一応適してはいるんですよね。
まあ、それはそうですよ。大は小を兼ねるみたいなんですね。
うん。問題はモニターだけですよね。
うん。
うん。D6 さんって、モニターにこだわりとかあります？
モニターはやっぱちょっと、まあ、なるべく大きめっていうのは、まあ、大事なんですけど、まあ、ペンタブレット使っているんで、うん、そのペンタブレットのこう各範囲とモニターの各縦横の比率がなるべく同じだったらいいかな、より広い範囲で書けるっていうのがあるんで、そこだけ気にしてますね。
うんじゃあペンタブを基準に考えるパターンなんですかね。そうそうそうそう。
だからペンタブが例えば4対3だった場合、モニターがワイドになると、ペンタブの使える範囲が減ってしまう、狭くなってしまうんですよね。
ああ。
なのでもったいないんで、なるべく縦横比率の合ったものっていうのが、まあ、気をつけてるところですけど。
なるほど。じゃあ、解像度そのものは、そのペンタブ自体で、その決めてくるっていう感じであるので、解像度そのものを見てるわけじゃないと。
うん、そうそう。まあ、液晶の、まあ、パソコン本体の液晶ではなくて、HDMI 接続で、普通のパソコンの、デスクトップモニターみたいなものをつなげて、使っているんで、うんまあのうん、本体の方の解像度はそんな気にしてないです。
なるほど、
ま。なんか解像高すぎても、
まあ僕らと基準、うんうん、僕は映像やってるからその基準がまたちょっと違うなっていうのを今知りましたね。う
ん、ただやっぱMac の液晶には絶対勝てないでしょう。そのどんな頑張っても。
いや液晶自体をいいものにすれば今の時代だったらかなりいいものはあるかな
と思います。そうね。なんか 4K とかが出だしてきてるんで 4K をチョイスできたりもするところがあったりするんですよね。
いや 4K だから綺麗かって言ったらビット数が多くなるだけだから、
うん、
ジャキジャキ感も出たりする可能性もあるわけですよ。
解像度が小さければ今度はアイコンだとかなんていうんでしょう、いろいろなものがちっちゃくなって見にくくなったりとかして、なんかいろいろ不便も出てきたりするんですよね。
うんうん。
なんか高解像度、
まさにその通りですよ。
うん。このちっちゃいポイントを押さないといけないのみたいな。
うん、
例えば Windows の側は、まあ、そこをうまいこと調節できたとしても、うん、各アプリのボタンとかは調節できないでしょう。その、
うん、
で各アプリのボタンがもうちっちゃくなって押しづらくなったりとかして、
うん、
で Windows でいわゆるまあちょっと表示を大きくするっていう機能があるんですよね。そのちっちゃくなったためにちっちゃくならないように、
うん、
で表示をちょっと大きくするにすると今度は曇って見えるという。
うんうん、
もうどうしたらいい、どうすることもできない状況になってしまうと。
そうですね。だからまあこれはまあどちらかといったらフォントの差異だと思うんですよ、うん、基本的には。まあそれさえ気にしなければ Windows でも全然そのイラストレーターとかのベクター系で出力すればもう綺麗だし、うん、だから最終的な見計らうっていうか、その検査するっていうのはもうモニター次第っていうところですね。
うん
うん、だからまあ今だったら綺麗なものだったら LG とかもあるし、韓国製ではあるけど、まああとはまあ日本製だと映像有名ですね。
うん、
D6さん使ってます、仕事場で映像は。
いやいやいや。
まあそこまで必要ないですかね、4がっていうのは。あ、HDMI で出力されるから綺麗とは限らないですからね。
まあそうですね。そのなんかモニターの性能っていうかによるかなという。
色味とかはあんまり気にされてないんですか？
色味も結構気にするんですよ。だからノート PC のモニターって結構なんか青みがかったりなんか紫に見えたりするのが多くて、でなんかそれだと正確な色がなんかわからないんですよね、絵描いたりとかするときも。だからもう自分の好きにカスタムできるうまいことこう色味変えられる外付けモニターでこうやってる感じですけど。
まあという感じでちょっと横道にそれたんですけども、まあマウスコンピューターっていうのがまあいいブランドだよっていうところですね。でまあそのマウスコンピューター内部にまあゲームラップトップ向け、まあゲームラップトップだけじゃないですけども G-Tune っていうね、
うんうん、
ブランドもありますしね。
いろいろ出てきたから迷うんですよね。会社とかでなんか一気にたくさん買うときにはこういうところはすごいいいですよね。
そうですね、まあ制作現場では絶対的に軽いし、
うん、
機能というかかなりマシンパワーもあるっぽいので僕は本当にいいなっていうのと、雑誌でよく見るんですよね、
うん、
CG ワールドとか、あとは何だっけ、MDN っていうグラフィックとか漫画とか、あとは著作権的なそのコンテンツ制作者のための雑誌があるんですけども、うん、そういう系に載ってたりしますね。
しかもなんか安いですよね。で、ちょっと前までは例えばデスクトップカスタム PC とかを買うと各なんて言うんでしょうね、ドライバーの大元がなんか分からなかったりして、なんか怪しい部品とかも結構いっぱい入ってるんですよ。それでなんか Windows 更新するごとにそういう部品にちょっとドライバーの不具合とかが生じたりして、カスタム PC ってすごい不安定なものだなっていう印象がずっとあったんですけど、
うん、
最近なんか Windows 10になってから、
うん、
そういうのが少なくなってきたというか、だから BTO パソコンの欠点であるそのなんかついてこない、その時代についてこないいくつかのドライバーによる不具合みたいなのが少ないんじゃないかなっていうのがあって、 Windows PC がだんだんなんか、初心者にもどんな下手なというかそのパソコン知らない人でも使いやすいよ、 Mac 並みに使いやすくなってきてるんではないかと思います。
確かにね、まあ UI の設計がだいぶ Mac 寄りにはなったっていうか、まあゴールチェーンがまあ見えてた部分が一緒だったっていうことだと思うんですよね。まあ僕はまあ仕事場で Windows 使っていますので、うん、Windows の良さも分かるし Mac の良さも分かるしっていう、うん、本当に二刀流タイプというか
なるほど
いう感じですね。普通はそれもう Windows 嫌うっていう人が Mac ユーザーに多いんですけど、
うん、
まあ今年またちょっといろいろ揺れ動く時代だったから、まあちょっとまた話それるんですけど、まあ D6 さんにはねちょっと紹介だけして話はあんまりしなかったんですけど、 Surface Studio とか、
うん、
サーフェスの中でデスクトップ版が出たということで、うん、その液晶そのものが全て触れるというスタイルですね、
うん、
Windows は基本的にタッチデバイスが主になってきたと。
そうそうそう、
Mac は絶対的にもうジョブズの指示なのか影響なのかっていうところで、基本的にはもうタッチデバイスにはラップトップ系は基本的にはしない。
まあ、
でイレギュラーでタッチバーだけはついたということで、ちょっと、うん、まあ物議を。
じゃあもう Mac は iPad に近づいていくわけじゃないということですかね。
そうですね、まあ、だから線引きが iPad Pro っていうことですね、うん、iPad Pro と MacBook
の
世界 うん、っていうところはもう線引きされてるみたいです。じゃないとプロダクトがごちゃごちゃになるから、うんうん、あんまりそのものの意味をなさないという考え方は僕は賛成だと思うんですよね。
でも Windows なんか完全にだんだんとラップトップ方面の、しかもタブレット PC 化しようみたいな、なんかそういう感じが見て取れるんですけどね。なんか
まあ僕も純正のマイクロソフトのやつは Surface Book、うん、Surface と Surface Pro ぐらいじゃないとちょっと厳しいかなって思いますね。Surface Book はちょっとフォルムがあんま好きじゃないなっていう、うんうんうん、まあ個人的な判断なので、そういう意味ではゲーミングラップトップの MSI とか、あとはまだビジネス系ではあるけどもヒューレットパッカードとか、
うん、
あとはまあ、先ほど言ったデルとかも、まあ、デルはちょっと型落ちがすぐ出ちゃうからあんまり好きじゃないなっていうか、まあ、デザインがあんまりコロコロ変わらないタイプの方が好きでは、あとは今だとゲーミング PC だともうレイザーとかですね、
うん、
もうレイザーはめちゃめちゃかっこいいので、まあ、でも安いっていうところになるともうマウスコンピューターしかないと。
そうですね。
で、まあデスクトップだったらボックスっていう会社があるんだけども、うん、それもうモンスターマシンしか打てないっていう会社で、多分 D6 さんがその値段を見始めたら引きますマジでそんな感じの会社です。
ああ、
まあ、一応 Windows も好きだからっていうか、使えるものは使いたいっていう感じで一応見てるんですよね、 Mac ユーザーとはいえ、うん、そんな感じですよ。
なるほどね。 Mac、うん、Mac は まあ、誰のも同じっていうのも、まあ、いいところである、あると思うんですけど、うん、まあ、人の Mac も自分のもののように使えるっていうかですね。
そうですね、もう基本的に UI とかカスタマイズが分かっちゃってるから、
うん、
うん、カスタマイズされたとしても使えると。
そうそう、
だからいうところが Mac の強みかな。
そうなんですよ、だから学校の教材として使うとか、そういう会社とかで使うとかすると、なんか便利なんですよね。なんか他のもので仕事の続きがすぐできるんで、
うん、ではまあこんな感じでマウスコンピューターはいいよということで話をお送りしたのはドクターピースと
D6 でした。
ではまた。